舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、七子チャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市観光商業課より山下さつきさん、ゆりまさきさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきねオープニングで出汁の話しましたけれども、
はい、出汁が美味しい季節になってきましたね。
ね
え、もう寒くて寒くても毎日も鍋とかあったかいものが恋しくなってきてるんですけども、はい、
さあ舞鶴で美味しい冬の味覚といえば、
はい、来ましたね。
来ましたね。
はい、それこそ今月の11月6日にですね、舞鶴カニが解禁ということで、
はい、
はい、市内各地のお店でねカニがたくさん食べれるように、はい、なってきております。
私もこの間カニ鍋しました。
あ、本当ですか。
はい、コペですけど。
あ、いいですね。
美味しかった。
はい、それこそ最近で言うと11月のついこの間に地場産市場っていうイベントでもカニ鍋をしていただいてたんですけども、うん、そこでもまあ大盛況というたくさんの人に食べていただけたのではないかなと思ってます。
美味しいですよね。
はい、
毎年舞鶴カニは11月6日に解禁になるということなんですよね。
はい、そうなんです。去年も今年も、はい、張ってるんですけども、それこそ舞鶴カニって、まあ、ブランド定着してきた中でですね、うん、まあ、そのカニをぜひ多くの方に食べていただきたい、知っていただきたいということでプレゼントキャンペーンなんかも今実施をしております。
はい、何が当たるんですか。
はい、この舞鶴カニが当たります。
あ、カニを食べてカニをもらえるっていう。
ですね、まあ、結局カニの、まあ、クイズみたいなものがあって、
はい、
はい、でそれにまあ応募していただけると、まあ、ちょっと抽選で、はい、カニが当たるよっていうキャンペーンを今してもらってるんですけども、はい、でその期間がその解禁日から、来年1月の10日まで、ちょうど今がその応募実施期間中なんです。
ですね、はい、
なんぜひぜひこれね応募してもらって、まあ、カニを食べていただきたいななんて思ってるんですけども、うん、まあ、カニだけではなくて、ね、カニが、そうですね、カニも当たりますし、それこそまあ他カニ以外にもカニの PR キャラクターで舞鶴のチョキマルっていうゆるキャラがいると思うんです、はい、いるんですけど、そのチョキマルグッズも当たります。
なるほど、
はい、
プレゼントキャンペーンとしては、はい、その2種類あるんですかね。
そう、
カニが当たる、
ですね、うん、キャンペーンで A 賞 B 賞っていうのがあって、
はい、
その A がカニ、
あ、なるほど、
でそのカニを外れても B でチョキマルグッズが当たるかもみたいなものですね。
あ、なるほど。
はい、美味しいカニがたくさんの人に知ってもらえたら、はい、って形ですね。
はい、これどのように応募したらよろしいですか。
そうですね、カニはですね、
カニのパンフレットがあるんですかね。
そうですね、パンフレットの、まあ、そのですこれ配らせていただいてるんですけど、まあ、そちらの応募用紙にありますので、そちらを必要なこと書いてもらって、そのカニを食べましたよっていう、まあ、証明みたいな緑のプレートもしくはタグがついてるんですよ、舞鶴カニって、でそれを一緒に入れて郵送で送ってくださいというものですね。で、もう一個のチョキマルの方、チョキマルグッズを当てようというのはインターネットでそのクイズに答えてもらうっていうものになってまして、
はい、
はい、そのクイズ舞鶴の観光ネットにアクセスしてそのクイズに答えてもらうと、
うん、
でそしたらその中で抽選の方にチョキマルグッズが当たりますって言った内容になっております。
なるほど、
はい、
チョキマルグッズ欲しいわっていう方は舞鶴、はい、観光ネットで検索をしていただいて、
はい、
そのクイズに答えていただくということですね、はい、そしてカニいっぱい食べたいわっていう方は、はい、ぜひこの舞鶴カニ、
はい、
はい、応募していただいて。
そうですね、冬の味覚の王様みたいなもんですからね、はい、ぜひぜひ食べていただきたいところなんですけど、
はい、
はい、
1月10日締め切りとなっております。
はい、
まあ、それではここで一旦お知らせを挟みます。七子チャットラジオ金曜日、私ゆかがお届けしております。本日はゲストに舞鶴市観光商業課より山下さつきさん、ゆりまさきさんにお越しいただいておりまして、お話の前半は、ね、今ちょうどシーズンでございます舞鶴カニのキャンペーンについてお話をお伺いしました。そしてこれから といえばあのシーズンが到来しますよね、ゆりさん。
はい、クリスマスですか。はい、はい、そうですね、クリスマスといえば、クリスマスツリーが有名なんですけども、この舞鶴赤レンガパークでも、12月1日から、舞鶴赤レンガクリスマス2017と称しまして、10メートル級の LED を使ったクリスマスツリーが、25日まで、飾られます。
結構大きいですね。
はい、大きいですね。なかなかそのこの近くで見ようと思うと見れないので、ぜひぜひ見てもらって、最近流行りの SNS で流行りのインスタ映えを狙ってもらいたいなと思いますね。はい、
今年はもう食べ物だけではないと思います。
はい、そうです。それに合わせまして12月8日から、阿比古哲夫さんという方の、ネオンアート展がございまして、赤レンガパークの専用駐車場から赤レンガ5号棟まで、クリスマスツリーまでの間で、ネオンアートの展示がやっておりますので、そちらも結構綺麗なので、ぜひぜひおすすめですね。
ネオンアートっていうのは、そうしたら普通の LED とはまた違う。
そうですね、なんていうんですか、アーティスティックと言いますか、
はい、
結構かっこいいアートなんで、なかなか、普段見ることができない、LED を使ったあのネオンアートが、楽しめると思います。光のアートが。はい、
はい、こちらが12月8日から始まるということなんですね。
その先ほどのクリスマスツリーの話なんですけども、12月1日一番最初の日ですね、
はい、
こちら5時から、点灯式をやっておりまして、
はい、
5時20分頃ですかね、そちらからゴスペルが聞けたりして、それで5時半になると、クリスマスツリーを点灯という点灯式があるので、ぜひぜひ来ていただきたいです。
はい、ということで初日の12月1日金曜日は、午後5時から点灯式が行われるということで、5時20分ごろからはゴスペルクワイアさんによる歌声の披露もあるということで、はい、クリスマスムードたっぷり、
ぜひぜひロマンチックなムードで、はい、
そしてこの日は FM 舞鶴も生中継する予定と。
そうです、お世話になります、
はい、お世話になります、はい、なっておりますので、はい、会場まで、ね、足を運べない方でもラジオから雰囲気を味わっていただけたらなと思います。そしてやっぱり美味しいものが、
そうですね、
ね、欠かせませんよね、
はい、で12月16日17日の同日とキッチンカーのクリスマスセレクションともありまして、
はい、
美味しいスイーツなどが、食べられまして、
はい、
翌週の、本番ですね、23日24日イブとイブイブですかには、そのクリスマスの、フードの合わせまして、クリスマスのコンサートであったりダンスフェスティバル、ダンスのコンテストの中もございます。ぜひぜひ楽しいイベントになると思いますので、週末来ていただけたらなと思います。
この12月16、17、23、24、この4日間はクリスマスフードコートということで、キッチンカークリスマスセレクション、そしてクリスマスパンやスイーツなどが並ぶということなんですね。
はい、
どんな感じですかね、ケーキとかですかね、やっぱりクリスマスといえば、
はい、やっぱクリスマスにちなんだようなメニューもあると思いますので、ぜひぜひクリスマスムードをがっつり楽しんでもらって、
楽しみですね、はい、そして23日24日にはステージイベントもあるということなんですね。
はい、
はい、コンサートやダンスイベント、そしてクリスマス抽選会などもあるということで、はい、盛りだくさんとなっております。
そうですね、連携イベントとしまして、五郎スカイタワーで五郎スカイタワーウィンターイルミネーションというのもやっておりまして、
はい、
こちらは12月2日の土曜日、9日の土曜日、16日の土曜日、23日の土曜日、毎週土曜ですね、12月の土曜と、24日の日曜日に、イルミネーションが見られますし、12月16日土曜と24日日曜には、プロジェクションマッピング、五郎スカイタワーの壁面ですかね、そちらを使ってプロジェクションマッピングを見ることもできますので、ぜひぜひ行って足を運んでもらって、その後は赤レンガパークに来てもらうとクリスマスムードを一層楽しめるかなと思います。
はい、このねプロジェクションマッピングって夏場赤レンガを使ってされてましたよ ね、
はい、
今回冬は五郎ヶ岳で五郎スカイタワーを背景 に、
はい、背景に
プロジェクションマッピングを投影されるということなんですか。
はい、
これ初めてじゃないですかね、あそこでするのって
五郎、ね、スカイタワーでは初めての試みになります。はい、
すごいですねもうあそこ自体がもう景色が素晴らしいので、
そうですね、はい、 昼間景色を楽しんでもらってそのまま残ってもらって、
で夜はプロジェクトマッピングを、はい、噛んじゃったけどプロジェクトマッピングを楽しんでいただいて、
は
い、
で、まあ、その後はぜひぜひ赤レンガパークのツリーを見ていただいて、
はい、このイルミネーションは、土曜日にはするんですが、プロジェクションマッピングは16日と24日の2日間のみとなりますので、
そうですね、
はい、ぜひ、ね、狙って足を運んでいただきたいなと思います。そしてその足で赤レンガの方、
はい
はい、来ていただきますと、またこちらでもイベントされているということなのでね、はい、
そうですね、そちらでスイーツなども売ってるので、ご飯は食べれますので、はい、お食事もどうぞ赤レンガパークでということで、
はい、24日はね、あのムジカワッカもあるということで、はい、音楽とつながる宝物、11時から午後5時まで4号棟にて開催されているということですね。そしてネオンアート展、先ほどのお話にもありましたネオンアート展が12月8日から25日まで赤レンガロードを大胆に使って、はいはい、点灯されるということですね。そしてジャズ共有カルテットっていうんですかね。
そうですね、
はい、
音楽のイベント、これもあのクリスマスコンサートの一部になるんですけども、ジャズのコンサートであったり、あと学生さんによる吹奏楽なんかもあったりして、音楽も楽しいイベントになりますし、そうですね、アートと芸術と音楽と、あと食べ物食も楽しんでいただける楽しい空間となりますので、ぜひぜひ赤レンガパークにお越しください。
はい、はい、でこのジャズ共有カルテットさんは12月24日日曜日の午後3時からですね、5号棟にての開催です。そして赤レンガクリスマスダンスフェスティバル、こちらが12月24日日曜日の午後1時30分から9時半まで、お結構長いですね。
ダンスのイベント自体はその6時半までですかね。
あ、6時半まで、
うん、はい、その後に、ディスコイベントと称しまして、
へ、
ディスコの、はい、イベントがございます。あの赤レンガフェスタの時に、一度やったんですけども、それのと同じような雰囲気で、今若い方が、ね、人気なクラブであったり、昔の一昔だとディスコのような空間を楽しんでいただけるかと思います。
懐かしの、はい、あの名曲も流れるということ、
はい、朝から晩まで楽しんでいただける空間になります。
ぜひね、踊りに来ていただきたいですよね。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。さて本日は観光商業課より山下さつきさん、ゆりまさきさんをお迎えして、赤レンガパークの冬のイベント情報をたっぷりとお伝えしてまいりましたけれども、最初にね、カニの話がありまして、そしてクリスマスのイルミネーションの話がありまして、でなんと今年初めての試みがあるということなんですけれども、
はい、舞鶴の冬といえば、まあ、先ほど言ったカニだったりとか、すごい美味しい食べ物のシーズンっていうイメージが、ね、思われている方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、今年はもうそれだけではなくてですね、舞鶴といえば今海軍の、まあ、歴史を使った日本遺産だったりとかが、まあ、どんどん有名になってきてはいるんですが、はい、まあ、その中で今舞鶴でも人気になっております、あの遊覧船、海軍ゆかりの港巡り遊覧船がですね、うん、今年初めて冬も運行します。
おー、これね、夏は土日祝日運行してましたけれども、
はい、
で今シーズンは11月26が最後でしたよね。
あ、そうでしたね、
終わりかと思いきや、はい、今年は
そうなんです。今年につきましては、12月の土日祝日と1月の、8日の祝日まで、はい、運行することが決定しました。
はい、これコースとしてはどういうとこ回るんですか。
そうですね、コースにつきましては、まあ、11月までと同じく、その護衛艦とか造船所などの海軍にゆかりあるスポットを巡る海軍ゆかりの港巡り遊覧船のみ運行します。
はい、あそこですよね、東の体育館の、
あ、そうですね、
横のところから、
横の乗り場からです、うん、はい、
乗ってこう舞鶴湾をくるっと回って、
はい、
はこれね、私夏はね、あの伊根町へ行く遊覧船に乗ったことあるんですけれども、
ありますね、はい、
すごい気持ちいいんですよね遊覧船って。
そうですね、もう見晴らしもいいし、風は気持ちいいし、うん、はい、ただ冬なのでちょっと寒いかと思うので、あったかい格好をして来てほしいですね。
もう風が 直に当たりますのでね、
はい、
ぜひ暖かい服装をしていただいて、
はい、
でこの出発する日にそれこそさっきお話しされていたあのキッチンカーとかと被る日もあるかと思うの で、
はい、
暖かい美味しいものを仕入れてから船に乗るっていうのがおすすめですよね、
はい、そうですね、はい、それこそ土日に運行なので土日といえば美味しいものをたくさん赤レンガパーク来ておりますので、
はい、
そこでまあ食べ物なり暖かい飲み物なり買って乗っていただけると、はい、楽しんでいただけるかと思います、
はい、これあのガイドさんがつくんですか？
そうなんです。12月中は元海上自衛隊の OB の方々がですね、はい、あの生ガイドをしてくださるといったもので、まあ、冬場なのでちょっと運行の数は減って1日1便、
はい、
13時お昼の1時に初の分だけということになっております。
はい、便としては1日1便午後1時に出発するものとなっております。実施日は12月2日から1月8日までの土日祝日の運行となっております、
はい、
これって、予約が必要なんでしょうか？
いえ、もう通常通り当日で大丈夫です。
もう当日直接
はいお支払いしていただくといった形ですね。
乗り場の方に足を運んでいただければ、
はい
はい、料金の方が大人1000円、
はい、
そして子供が500円、
はい、こちらも通常通りです
なっております、
はい、
ね、冬ってねなかなかこう寒いからね家にこもりがちですけれども
そうです、ね、今年はもう舞鶴といろんなイベントやってるので、うん、ぜひぜひ外に出ていただいて冬だからこそ外に出て体を温めていただいてですね、はい、楽しんでいただけたらと思います。
はい、そしてね現在赤レンガパークではたった今ねイベントも
そうですね
されてますよね、
はい、ウッディハウスさんによるアウトレットパークということで、まあ、服も売ってますし、綿菓子だったりとかそういう出店もありましたりキッチンカーが並んでいたりとか今カネボウさんだったりとか、そういう化粧品の会社が来られて肌年齢が測れたりとか、うん、普段では味わえないような、空間となっております。
はい、ウッディハウスアウトレットパークボリューム4ということで、昨日から、26日までの4日間開催ということなんですね。場所は舞鶴赤レンガパーク4号棟で、ちなみに本日はスタッフの古着の販売行われているそうですね、
はい
はい、そして明日はリサイクル古着の販売、そして最終日あさっては子供が喜ぶおもちゃ福引き、こちらが先着120名様、そしてガラポン抽選会があるということなので毎日催しが変わるのでね、
そうですね、
うん、
はい、
何度行っても飽きない、
そうですね、はい、そして赤レンガバザールもありますか？
そうですね、うん、毎月第2日曜に行われている赤レンガバザールなんですけども、
はい、
12月は12月10日、赤レンガパークの4号棟で行われます、
はい、
こちらもいつも通り、美味しいスイーツであったり食べ物であったり雑貨、いろんなものが可愛い雑貨が買えますのでぜひぜひお越しください。
はい、ということで冬もイベントが盛りだくさんの舞鶴赤レンガパーク、やっぱりねなんといっても12月1日から、
はい、
あの国道沿いですかね、あの5号棟の前の国道沿いの広場にてその10メートル級のクリスマスツリーが点灯されるということなので、これね車で通り過ぎる際もねぜひご覧いただきたいんですが、はい、ぜひね
立ち寄っていただいて、はい、写真撮って、
うん、
もう SNS に上げてもらって
、ね、記念撮影していただいてね、
はい、
カップルでご家族で足を運んでいただきたいなと思います、はい、ということであっという間にお時間となってしまいました。本日のゲストは舞鶴市観光商業課より山下さつきさん、ゆりまさきさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。